こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう来週京都マラソンでして。
いや、そうですね。
ちょっと緊張してます。
今週じゃなくてよかったですね。
あ、そう。
今日ね、めちゃくちゃ降ってます。
京都雪ですか？
はい、朝もう積もってるの見て、朝散歩しました。危機として。
気持ちよくて。
うん、最高でした。けど、ここ走るのは最悪です。
いやー、雪だったら、もう絶対走らない、僕は。
どうなってたんだろう、確かに。今日だったら、もし。
ね。
ギリギリやれるのかな？
やりそうじゃない？
うん、まあ、ギリ、やれるっちゃやれる気はします。
なんか、昼間もガンガン雪降ってますっていうよりは、
うん。
夜に降って朝ちょっと、まあ、残り降ってみたいな感じだから、予報的にはいけちゃうって思うでしょうね。
うん、そうですね。昼間は比較的良かったですね。でも今夜になってきてますけど、めっちゃ積もってます。
わあ、危なかった。
いやー、ちなみに雪降ったら京都の観光客はみんな金閣寺に走るんですけど。
おお、綺麗だから。
雪のね、金閣寺綺麗だから。まあ、僕も昔京都に引っ越してきて何年目かぐらいの時に行きましたけど。
うん。
僕が今走るのはルーマプラザですね。
なんでですか？
ルーマプラザの屋上がもう最高ですね、今。
それは、その外気浴が気持ちいいということ？
そう。まあ、それもあるし、結構ね、眺めいいんですよね、ルーマプラザの屋上って。だからね、雪景色見れるし、で、今日僕は行ってきたんですけど、まあ、外気浴の寝そべる椅子に、まあ、雪が積もってるわけですよ。
うわ、寒そう。うん。
うん。もう僕はサウナ行って、水風呂をスキップして、いきなり外気浴です。
すごい、北海道でしかできないやつ。
いや、もう最高でしたね。誰もやってなかったけど、僕だけそれをやってましたけど、いや、もう最高でした、あれは。
それはすごい。うん、頭キーンってなるやつじゃない？
そう。お尻とかめちゃくちゃ痛かったですけど、冷たくてね。もうそれがね、気持ちよかったです。
うわぁ、雪の日のサウナ外気浴できるのはちょっと至高だね。
うん。いやー、だから冬京都来たら、来て、雪がもし降ったら、もう金閣寺に行かず、ルーマプラザに行ってください。
さすが観光大臣。素晴らしいね。新しい遊び方を教えてくれた。
最高です。
オツですな、それは。
うん。
今日がね、京都の最低気温マイナス5度と、最高気温1度と、結構関東民としてはもうビビってるんですよ。で、このまま明日もマイナス4度、次もマイナス3度って続くんですよ。で、
うん、
1度1度1度って続くんですけど、日曜日だけ5度に上がります。
ああ、いいですね。
いや、助かった。本当に助かった。
マラソン日和で。
はい。で、また1度に戻るんですよ。
ああ、そうなんだ。
神日です。
いや、いいですね。
はい。で、天気予報雨って出てて、うわ、マジかって思ったんですけど、16時、17時以降。走り終わってから雨。はい。なので、一応今の段階だと、良い天気の状況で臨めるんじゃないかと。
ああ、いいですね。
いうところですね。ひでたけから、目標ちゃんと決めろと、の LINE をもらいまして。僕のダラダラな、はい、やつで。
はい。
まあ、5時間台目指したいなと、一旦ここで宣言しておきます。
5時間台、
はい。はい。ちょっと広くてすいません。いや、多分膝痛くなると思うんだよね。
ちょっと練習不足がね。
いやいやいや、練習しても変わんないのよ、これは。練習不足じゃないよ。
あ、違うの。そう
か。長距離練習不足ではある、確かに。
そうでしょ。
うん。だってもう、やだなって思って20キロ走ってないもん。やだなって。そう。20キロもう、前、東京マラソン走った時はちゃんと2、3ヶ月前ぐらいから20キロとか30キロとか走ったんですよね、確か。
そうですよね、走ってましたよね。
走ってたよね。覚えてる？
うん、覚えてます。
30キロとか20キロ2回とか3、
うん。そう。長距離走ってたけど、今回は前よりもちろんペースは上がってると思います。けど長距離走ってないなっていうのはちょっと思ってました。
はい、もう理由は一つです。そんなに走らないからです。 もう分かってるからです。
うん。
15キロ行ったらもう、よしっつって。早歩きに切り替え。まあまあまあ、元気だったらちょっと行きますけど。
時々走ってね。
時々走って。はい。もう10キロ、15キロ過ぎたぐらいからはもう2、3キロ歩いたら屈伸して、ストレッチして、つって。はい。それで5時間台を目指します。
はい。
はい。いや、京都の眺めが楽しそうです。
いや、楽しんでくれたらいいと思います。
本当に怪我なく楽しめたらと思ってるんで。今回ひでたけ植物園ら辺で見てくれるんだっけ？
そうですね。北山の植物園のあたりで行こうかなと思ってます。
嬉しい。歩いてる僕を見に来てくれるんですね。また場所教えて。この辺にいるよ、みたいなのは。
あ、そうですね。LINE しますけど。
で、地域の名前言ってもわかんないから、何キロ地点ぐらいみたいなのを教えていただけると。
あ、そういうことね。うん。
で、その辺に行く近くで、ちょっと走ります。
はい。やっぱね、応援がいる前では走りたいっていう気持ちはありますよね。やっぱね。うん。それはそう。
500メートルぐらい前からこう、ゆっくり走り出して、おー、いただけーとか言って、ふーっつって。
そうですね。僕もだから、一番最初のトレランの大会出た時は、ゴール直前で走り始めました。
いいんです。はい、うん。
そういうもんです。
そういうもんですよね。
うん。
いや、そこ走れたら僕はもう十分じゃないかと思ってるので、まあ、怪我なく。楽しみたいと思います、はい、そういう秀武ももう来月東京マラソンじゃないですか。
そうですね、3月1日かな、東京マラソン。うん。
言うてもうあと3週間くらい。
そうなんですよね。もうだから今 AI に、AI なのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、あるサービスを使ってラナーっていうサービスだったかな、練習メニューを組んでもらってるんですけど、
はい、
それでいくと、昨日がマックスでした。練習の強度的には。
ああ、3週間前ぐらいがもうマックス。今頑張れって。はいはいはい。で、30キロ走ってたもんね。
だからこの先はちょっと弱めていきますね。
結構30キロちゃんと走っててすごいなと思いました。
いやー、ちょっとね、このマックスにかかるところでちょうど体調崩しちゃって。
そうなんだ。
そうなんですよ。風邪、2週間前に風邪ひいてて、で、まあ、それとちょっと、まあ、ペットがね、今、犬飼ってるんですけど、犬の調子がちょっと悪かったっていうのもあって、ちょっとね、今年入ってから、結構練習不足感があって、そうなんですよね。ちょっともともとはサブ4を狙ってたんですけど、サブ4ちょっと厳しいなってなってるのが今ですね。うん。
今回3時間走った時は、サブ 4.5 ぐらい？
30キロ、そうですね。この間、昨日33キロ走って、ペース的には多分サブ3、サブ 4.5?
4.5 ぐらい。
うん。そうですね。
立派だよ。マジで立派。
まあ、それぐらいかもしれないですね。僕の実力的にはね。
東京マラソンの、記録を目指したくて、応援のところ止まんなかったら俺一生恨むからね。
まあ、でもサブ 3.5 だったら止まれると思う。
4.5 でしょ。
あ、じゃあサブ 4.5。
4.5。4はね、確かに行かないとなっていう気持ちはめっちゃわかる。
うん、サブ4狙ってたらちょっと止まんなかったと思う。通り過ぎてたと思う。
うわーっつってね。
あーっつって。そう。
あれが一番俺は罪深いと思う。本当に。
いやいやいやいや。
来てる人に対しての、罪深いよ、本当に。
みんないろいろな事情があるから。
ああ、そうですね。失礼しました。
ありますよ、それ。
そうか、そうか。うん、いや、ほんとお互い怪我なく行きましょうよ。
そうですね。
やっぱ外記憶 FM の、ね、二人でと、マラソンを走れるっていうのはなかなか良い機会ですし。T シャツ作ればよかったなってちょっと思ったよ。
外記憶 MT シャツ？
そう。
昼？僕さ、東京マラソンの T シャツ買おうと思ってて、東京マラソンにエントリーする人しか買えない T シャツってのがあったんですよ。
へー、そうなんだ。
うん。で、めったに、通らないじゃないですか。
うん、そもそもね。
ね。僕の義理のお父さんとか10年かけてようやく出れたとか言ってるぐらいだから。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。めったに買えないから買おうって思ってたら、 なんか受注生産にもかかわらずもう売り切れてて。
そうなんだ。
買えないっていう。そう。うん。それを着て走りたかったんですけどね。
うん。俺前走った時、東京マラソン T の人全然見たかった気するな。
あ、そう。買わなかったですか？
もう買ってない。買ってないというか、なんかそれあるの知らなかった。今聞いて、って思っちゃった。
そう。なんかメール来てましたけどね。なんかギリ当日に販売してないかなってちょっと思ってるんですけど。
当日。どこで？
受付のところでさ。
あー、いや、微妙だと思う。何にも売ってなかったよ。
え、受付のとこってちょっといろいろなんか、やってないんですか？お祭りというか。
いや、全然全然。都庁のとこでしょ。
ちょっとわかんないけど。うん。え、いやいや、受付は違うでしょ。受付はあれじゃないですか。ビッグサイトとかじゃないですか。
ああ、その前のね。前の受付。ああ、その時はやってる。その時はやってるけど、その時ってさ、普通に誰でもあそこ入れるから。
うん。ああ、そっか。
そうそうそう。で、そこで。
だから誰でも買えちゃうのか。
アシックスとか、まあ当然いろんなランニング系のブースはめっちゃ出てて、試し履きできますとか。でもそこで売ってるやつはそこで買えちゃうから、なんか限定感ないなとか思って見てたもん、俺その時。
ああ、そっか。
そう。アシックスの東京2000何年みたいな。23年だか24年みたいなの確か見たけど。
そっか、じゃあもう買えないのかな。
でもちょっと欲しいね、確かに。
そう、ちょっとね、多分もう二度と出ない気がするから。
もうそこまで言うの。めっちゃおもろい。
いやいや、出れないじゃないですか。出ようとしてもね。うん。なかなかね。
なかなか。確かに、確かに。東京マラソン走ってる途中に、去年も一昨年も見てるからいると思うんだけど、段ボールで、十何年落ちましたみたいな人こうやって立ってるから。結構いるのよ。
いるんだ。それ見て、どうせいっていうの。
え、ちょっと、会釈する。
すいません、
すいません、つって。走れちゃってるのに歩いててすいませんっていう会釈をする。
そういうことね。
そう。てか後半になると、走れてるだけで幸せだぞとか、ちょっと、お前走れてんの、お前いいな、みたいな感じのがちょっとずつ出てきてて、ちょっと嫌だ。
ちょっとうるせえなって思いますね。
うるせえなって思う。そう、最後だ、頑張れとかさ。ね、言われたらもう嬉しいなとかさ、本当にここまで来た、お前はすごいみたいなやつとかも結構書いてくれてるから、もうすごくそういうの嬉しいんだけど、走れるだけで最高だ。うるせえ、つって。
それはうるせえな。
俺は十何年落ちました。知らんがな、みたいな。
すいません、一発目で受かりましたって言おうかな、もうそれは。
いや、ぜひ走ってみて、いないかちょっと見てみてください。
一発目で受かりましたっていう T シャツ着ていこうかな。
最低だよ、それは。もう本当に怒られるよ。煽り T ね。でも確かにね、いろんな T シャツ皆さん着てるの楽しかったな、やっぱ見てるの。俺、自分のペースで、その東京マラソン走ってた時に、歩いてた時に、目の前の人、まあ、やっぱ同じペースの人っているじゃん。
そりゃそう。
うん。で、その人がずっと、バスロマンの T シャツ着てる人で。
うん。
もう、帰ったら絶対バスロマン入ろうってめっちゃ思った。もう絶対。もうこんな、もう何度も見てるからね。もう十何キロ一緒に共にしてるから。もう、バスロマン入りたいとかって、お風呂入りたいって思うから。ちょっとね、そういうこときっと、今このラジオでこの喋ってるやつを聞いて、秀武を走ってるとききっと思うと思う。
でも、やっぱ我々としてはさ、バスロマンじゃなくて、銭湯とかね、サウナに行きたいじゃないですか。
確かに。
京都マラソンの後は、どこですかね。
ああ、それ決めないとですね。いや、まあ、白山いいじゃないですか。高津寺店行って、もう水風呂入って、もう、足がプルプルして、あーってなってる私を見て笑ってくださいよ。
アイシングしてね。
そうそうそう。
なんかね、ルーマプラザはちょっとだけ割引してるみたいですよ。京都マラソンランナー割引。
いや、確かにめっちゃ混みそうだよね、今回。
ただ京都マラソンじゃないや。ルーマプラザ行ったら、螺旋階段を登らないといけないっていう。
そうそうそう。あれもうね、死ぬと思った。本当に。
地獄ですね。
地獄。マジで地獄。 あれ、ルーマプラザ入るときってエレベーターで行けるよね、最初は。
エレベーターで行きます。
あ、そう、こうやってこうやって。はい。そこも階段だったら終わるなと思った。ダメです。あと、ご厚意もダメです。入れません。
ご厚意もね、2階まで、ちょっと急な階段があるんでね。
膝で終わります。膝が死んでしまいますんで。もうボロボロなんだろうな。もうすごい食事、注意してます、今からもう。
あ、今からもう。
はい。無理なく、体重をちょっとずつ減らせるように。はい。先週ぐらいからもうそれは意識して。子供にケンタッキー食べようって言われて、ググって思った。まあそんな感じで、京都マラソン楽しみたいと思いますので、次回は多分、ひでたけの東京マラソン前、俺の京都マラソン後みたいな感じの収録になりそうですね。もしかしたら。
そうかもしれないですね。
はい。
うん。
ちょっと楽しみです。
はい。僕はね、ちょっと最近そんなにマラソンの練習ばっかりしてるんですけど、まあちょっとそんな中、一応雪山に行ってきました。
お、雪山。
はい。ここね、2年くらい雪山登山にチャレンジしたくって、結構ずっと、まあ道具買ったりしてたんですけど、
うん、
ちょっとまあ体調不良だったり、まあいろんな事情で行けなかったんですけど、今回ようやく行けまして、関西で入門って言われている、ブナヶ岳っていう、まあ琵琶湖のちょっと西の方にある、山なんですけど、
うんうんうん、
琵琶湖のね、西側を平山脈って言って、平のあたりは結構雪が降るんですよ。標高で言うと1200とかそんなもんなんで、結構低い山が多いんですけど、
はいはい、
割とこう雪が降るっていうんで有名で、まあ、そのあたり結構関西の人からすると雪山の入門に結構適しているところで、うん。で、その中でも、多分平の中でも、最高峰かな、ブナって。多分、だと思うんですけど、ブナヶ岳っていうところに行ってきました。
ほうほうほう。
うん。で、まあ最初なんで、ちょっと雪山、一人で行くと、一人でっていうか、まあ、素人で行くと怖いから、講習っていう形で、ガイドの人の、についてきてもらって、行くっていうので、行ってきました。
うん。
うん。いやー、面白かったですね、雪山。
面白かった。
うん。
めちゃめちゃ怖そうだったよ。
あー、まあ、ちょっとね、インスタに上げたのは、その中でも一番やばい一瞬を切り取ったんですけど、風がね、相当あって10メートルぐらい吹いてて、吹雪いてる瞬間をインスタのストーリーに上げたんですけど、まあ、あれは本当一瞬で、
うん、
ほとんどは結構、まあ、
吹雪いてはいないけど、雪はちゃんとあるような感じで。
そうそうそう、そう、平和でした、かなり。
でも吹雪って怖いなと思った。全然前見えないと思ったから。
まあね。いや、でもめちゃくちゃ楽しかったですね。吹雪いてる瞬間もずっと、なんか、うわーとか言ってましたもん。
そうなんだ。あの時間も楽しいんだ。
めちゃくちゃ楽しかったですね。
え、そこどんな楽しみ方になったの？
え、ちなみに、昨日とかって多分関東も雪降ってましたよね。
今日めっちゃ降ってた。
積もってました。
今日積もってた朝。
そこ歩くのめっちゃ楽しくないですか？
まあまあまあまあ、ちょっと楽しかった。
うん。
それ。
それ。僕今日とかも京都めっちゃ雪降ってて、で、まあ朝嫁がコンビニに朝ごはん買いに行ってたんですよ。で、帰ってくるなりもうめっちゃ楽しいとか言ってて、
いいね。
マジでっつって。ちょっと僕も行ってくるわっつって、
うん、
散歩しに行ったんですよ。
はいはいはい。
うん、で、うわー楽しいとか言って、雪、まあそんな積もってないですけどね。
うん。
返して、ちょっとうっすら、道路はうっすら白いかなぐらいで、空き地とか土のところはちょっとだけ 1センチぐらい積もってるぐらいの雪を楽しんで帰ってきたんですけど、まあそれの延長ですね。
雪シャリシャリ歩くのが楽しいってことか。
楽しい。
ねえ、いいね。
うん。で、まあ、木とかにもさ、すごい雪積もってて、とか、雪庇って言って、なんていうんですか？風が結構吹くんで、雪山だと。で、そこにちょっとずつこう、雪が積もっていって、地面がないところに、だんだん突き出していく。
うんうん、
で、まあ、よく事故が起きるんですけど、そこを踏み抜いちゃって、
はいはいはい。
下に何もない、地面ないのに雪が積もっていくから、地面があると思って人が歩いていくと、雪庇をこう踏み抜いて落ちちゃう。っていうのがあるんですけど、まあ雪庇とかを、もうでも綺麗なんですよね、見ると。うん。そういうのを見たり。
ああ。わかるの？それって。なんか、あ、まあでも横から見たらわかんのか。
そうそうそう、横から見たら、そう、雪庇がね、だんだん作られていくのが見えるんですよね。
へ
え、
うんうんうんうんうん。
とか、ああ、なんか綺麗な雪庇だね、とか言いながら話して、そう、登ったりとか。いやー、楽しかったな、雪山。
あの、山はさ、あの、トレランしたりとか、やって秀竹がしてるのは知ってたけど、
うん。
ついに雪山登ったかという感じですよ、こっちは。
ああ。
うん。行ったなと思った。
まあ、やっぱちょっと延長線上にありますよね。山にはまっていって。
はいはい。
うん。ちょっと雪山も。
雪も冬も行くかと。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
うん。だから結構、そのトレラン仲間も雪山ちょっと気になってるみたいな人も結構いるし。
うん。
ただどこまで行くかですけどね。僕結構ガチの装備買ったんですよ。
おうおうおうおう。
本当に雪山の冬グッズ買って、で、12本爪っていう、もうアイゼンの一番、もう本当に、厳冬期の3000メートル行けるような装備まで買って、ちょっとそこまで行くか分かんないけど、
うんうんうん、
くらいちょっとね、本気の装備を買って行きましたけど、まあそこまで行かなくても、ちょっと、なんでしょう、ちょっと弱めのアイゼン、その軽アイゼンとかって言うんですけど、まあそういうのでちょっと行くっていう人は結構いますね。
うんうんうん、え、靴の下のとこのことだよね。ソールが
そうそうそう
ガサってこう雪をガッて掴むというか。
そう。もうトゲトゲのスパイクみたいなやつをつけて。
はいはいはいはい、なるほど、なるほど、
うん。
服とかの装備はどうだったんですか？
服とかの装備も、だからこの2年ぐらいずっと行けなかったから、その去年とかに買った服ですけど、
うんうん。
うん、まあ、そうですね。もう厳冬期の、ほんと3000メートルとかには、耐えられない服ですけど、
あ、はいはいはい、
うん、まあ、1000メートルくらいの雪山だったらいけるぐらいの服を買っていきましたね。うん、まあ、最近で言うと結構オクタっていう素材が結構良くて、うん、帝人が作ってるんだったかな、うん、結構ねそういう素材にこだわった服を作ってるスタティックっていう会社のメーカーの服を買って着ていきましたね。
雪山上まで登ってる間って寒くないの？
全然寒くなかった。
全然なんだ。
うん。
むしろ暑いぐらいってたまに。
暑かった。そう。最初だからビビって結構着ていって、そのスタティックっていう服の何枚着てたかな。一番下にドライレイヤーっていう、もうほんと薄い撥水のやつを着て、で、上に結構あったかめのスタティックの、あれなんだろうな。多分メリノウールだったかな。メリノウールの、ちょっと分厚めのアンダーを着て、で、最初はその上にもう一枚、そのさっき言ったオクタのスタティックの服を着て、で、一番上に、ノースフェイスの、まあ、シェルですね。シェルを着ていったんですけど、いや、めちゃめちゃ暑くなって、最初15分ぐらい歩いた時に暑くて、一枚脱ぎましたね。
ああ、そうなんだ。
うん、で、その後もうずっとそれだけでいけたから、
うんうんうん、
結局3枚かな、
いけるんだね。
うん。まあ言うてね、だから多分山頂あたりでマイナス5、6度ぐらいだったんですよ。
ああ。
で、まあ風が結構強かったんで、風10メートルとか吹いてたから、
はいはい。
まあ体感で言うとマイナス15度ぐらい。
ああ、なるほどなるほど。
うん。でも例えば今日とかって札幌、普通に市街地でマイナス15度とかあるでしょ？
そうそうそう。今、そのことをまさに思った。
うん、そう。だからね、まあ、京都あたり、京都滋賀あたりの1200メートルの雪山なんてそんなもんですね。
なるほど。いや、大したこともちろんあるんだけど。
うん。
でもまあまあ、そういう温度で暮らしてる人いるわな、みたいなところよね。
そうそう。そうなんですよ。スーパーに行くときに、その温度の中歩いてる人もいるから、
今日軽井沢マイナス10度だよ。とかね。
ね。そうそう、そうなんですよ。
そういうことか。
うん。だからね、割とカジュアルに行けますよ。
カジュアルに行けますよ、つって。
い いや、雪山ね、行く人をちょっと探してるんですよね。
いや、人を選ぶ遊びだね。
いや、そうなんですよ。かといって一人で行くの結構怖いじゃないですか。
怖い。
リスク高いし。
高いと思う。
ね。
やっぱ誰か一緒にって思うね。
そうそうそう。仲間が欲しいんですよ。
うん。でもガイドさんがいて、いたら楽しいとかじゃないの？なんかいろいろ話しながらとか。あんま話さない？
いや、話す話す。
話すよね。
いろんなこと聞きながら。
ね、まっすぐただ走るだけ、走るじゃない、歩くだけじゃないから。
うん。ギアの話したり、どういう山がいいかとか、次、この絵の次どこ行ったらいいかとか話をするんですけど、でも毎回ガイドさんにね、と一緒に行くわけにいかないから。
まあまあまあ、確かに。
やっぱ仲間がね、欲しくなりますよね。
なんかスキューバーダイビングとすごい似てるなって今思いながら。
あー、確かにね。
スキューバーはね、潜っちゃったら喋れないからさ。
かといってでも一人で行くのはちょっと寂しいですよね。
寂しい。そうそうそう。一人で、まあまあ、ガイドさんと仲良かったら、まあ、それはそれで楽しいのかもしれないけど。
ああ。
うん。ガイドさんがもうなんか釣れない感じだったらもう寂しいよね。
そうですね。
雪山もそうじゃない、きっと。
うん。でも、でもどっかでガイドさんなしで行くタイミングが来るんですよね。
スキューバとか、うん、全然あると思う。うん、全然あるある。
うん。
いや、俺はやんないけど。絶対ガイドさんいてほしい。
まあまあ、いろいろありますからね。
いや、いい新しい趣味じゃないですか、本当に。
いやー、雪山はね、楽しいっすね、ちょっとね。
すごくいいと思う。
絶対やらないと思ってましたけどね。
あ、自分が？
うん、思ってた。
ちょっと待って、声がなんか聞こえなくなった。
はい。
すいません、途中で。止めてしまって失礼しました。
ちょっとどこまで話したか忘れましたが、雪山楽しかったです。
雪山は僕はいけないと思いますので楽しんでください。高尚な趣味です。はい。どんどん秀武が自分を追い込む戦いに行ってますね。
いや、なんでしょうね、ちょっと追い込んじゃうのかな。なんかさ、僕ちょっともう諦めましたけど、東京マラソンもともとサブ4を狙ってたんですよ。サブ4目指して結構がっつり練習してたんですけど、うん、嫁になんでそんななんか高い目標を掲げてんのかみたいな。
おう、なんかコアな質問を受けたわけだ。はい。なぜお前は高みを目指しているんだと。
はって、確かに誰にも言われてないのになぜみたいな気持ちになって。いや、なんか、多分サラリーマンなんだなって思っちゃいました、その時。ストレッチな目標をさ、設定させられるじゃないですか。
わかるよ。すごくわかる。させられるし、それを乗り越え続けなきゃいけないという体にもうなってるんだよ。
常に高い目標を設定せざるを得ない環境に身を置いてたんで、そういう、思考になってしまったということなんですよね。
ちょっとつなげた話していいですか？
なんでしょう。
もう本当に似たところで、僕の知人で結構いろんなことにチャレンジしてはやめる子がいるんですよ。で、なんでかなってすごく思ってて、よくこう新しい趣味とか、こういうチャレンジをするんだって聞くんだけども、なんか次会った時に聞いてみると、もうやってないのよ、それ。いろんなことが。まあまあ、言ってしまうとちっちゃい資格とかもそうだし、新しい仕事へのチャレンジもそうだし。うん。で、なんでかなと思って、だけどまあまあ、その人本人にはなんでなんて聞けないじゃない？やめてるだけなので。
そうですね、聞きづらいですね。なんで撮るのやめたんみたいなね。
あ、そうそうそう、聞きづらいなと思ってたんだけど、今度は別の友人のコーチングとかの話の流れになった時に、いや、なんかそういうの気になったんだよね、みたいなのを私がこう何気なく話したんですよ。そしたら、星川さん、大多数の人そっちですよ、みたいな。
うん。
はい。で、星川さんもそうだし、多分星川さんの周りの人たちもそうなんだと思うんですけど、自分で目標を設定して、それに向かって、なんだったらそれを達成し続ける人って、 本当にすごいんですよみたいなことを言われました。
ああ。
はい。で、僕らはその環境にいるし、当たり前だと思ってもう十何年仕事してるじゃん。
うん。
そうじゃないらしいよ。
そうなんですよね。それはちょっと薄々気づいてました。
気づいてた？さすが。
薄々ね。うん。
だから、周りの人にそれを強要しちゃいけないし、あくまで、まあ別にひでたけも共有してるわけじゃないと思うけど、自分はそれをする人なんだなっていうことをちゃんと自己理解しないといけないらしいという、はい。もちろんね、周りの人に、いや、なんでこれやり始めたんだから最後までやりねえよとは絶対言わないじゃん。言わないし、うん、ひでたけも言わないと思うのはわかってるんだけど、ただそれを疑問に思っちゃいけないし、
まあでも言っておくと、まあ大体達成はできないんですけどね。
ああ、うんうんうん。なるほど。
高すぎるんでね、目標がね。
目標高いな。
達成できないんです。
なんか、そうか。サブ4とか、
うん。
いや、そうだね。そういう数値目標は俺もすごく苦手かな、確かに。
うん。
何かにチャレンジして納得いくとこまで行くみたいなやつは私は比較的やれるって思っちゃってた、自分で。
あ、プロセスの目標みたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
そう。
それはね、確かに僕も途中で思ったことあります。その、最終的な結果を目標にするとどうしても達成できないから、
うん。
プロセスを目標にした方がいいかなっていうのは、
うん。
思うことはあって、今結構半分ぐらいそうですね。だから、今その、さっき言ってた ラナーだったかな？なんか、アプリ使って目標設定してやってるんですけど、まあそれに完全に従ってやってるんですよ。
偉い。面白い。
それの結果、達成できるかどうかが、なんていうんですかね。ちょっと興味があるから。っていうのもあって。
そいつの言う通りにしたら本当にいけるのかっていう、
そうそうそう
楽しみ方が出てきたね。
そう、うん。うん。っていう意味でも、なんていうか、こう、プロセスを、こう楽しんでるというか目標としているみたいな気持ちも半分ありますね。
確かに、
うん、
ごめん達成し続けてるってね言っちゃったけど、
うん、
結果的にそれ達成できたらそれはいいことだけど、
うん
うん、いやそうなんだよね。なんか資格とか分かりやすい資格じゃなくてもいいし何かの点数でもいいんだけど、
うん、
そこに行くこと自体は確かに行けたら最高だし、まあそれこそ合格とか分かりやすいってことだよね、受験とかも。
そうです、
ね。まあそれは最高なんだけど、この年でそれってあんまり多くないから、
うん。
そこに行くプロセスに納得感があるものをちゃんとできたら、それって良かったんじゃない？また次進めるし、みたいな。
うん、うん。
そういうのあるかもね。
そうそう。それは面白いですよね。
うん。
うん。
ここは確かに。うん。いや、だけど、なんか、達成し続ける頑張る人もたまにいるじゃん周りに。
まあいるいる
いるいるじゃん。本当に達成する人いるじゃん。すごいなって思う。すごいな、そんなにそんなに自分で人参前にやって走り切れる人すごいなって思うし、
うん
うん、でそういう人って大体当たり前のように言うじゃん。
うん
うん、やって当たり前みたいな。
で周りを潰していくんですよね。
あ、そうそうそうそう、今同じことを言おうと思った。そう、こっちが勝手に気づいて心折れるパターンもあれば、
うん、
あのその人の何気ない一言で
そうそうそう
折られていくパターンもあると思って
そう、
そう
なんですよね。
なんか誰かお互い多分想像してるんだろうけど。いいと思う、うん、あ、ごめんごめん、でひでたけは4点、あ、じゃあサブ4を目標に掲げてたけども、なぜと妻の一言でハッとなったという。
そうですね。ハッとなったのもあるし、まあさっき言ってたちょっと家庭の事情やら、その体調のまあ言い訳やらで、まあちょっとサブ 4.5 で行こうかなっていう。
素晴らしい。
はい。
いやー、いいと思いますよ。
気持ちでいます。はい。
僕の5時間台なんて広すぎるやろ。5時間59分で入ったら俺は勝ちだと思ってるから。
サブ6ですね。
そうです、うん、誰にも何も言われない時間帯で。はい、でもいいんです。フルマラソンを完走したという事実が僕は、はい
はい、
はい、完歩完歩の完歩した、完歩したという事実が欲しいので、はい。最近の挑戦事情でまだ時間があれば1個話していいですか？
あ、どうぞ。
ちょっとあっさりなんですけど。
はい。
秀武が以前、ファイヤーシミュレーションを作ってたじゃないですか。
はい。
はい。で、まあまあ、俺もちょっとやってみたいなと思い始めて。
お。
はい。で、俺がやってみたいな家よりも先に、娘がゲーム作りたいって言い出したんですよ。
おお、すごいですね、それ。
うん、それ、去年も一回言ってて、で、去年、チャット GPT はもうあった。で、チャット GPT に聞きながら、一緒にちょっと準備いろいろやってみたんだけど、まあ、私も子供も忙しくて、なんかまあまあ、ふわふわっとして終わっちゃってたんですよ。
うん。
で、今回、もうこんだけ AI がいろいろ整ってきたので、ちょっともう一回やってみようというふうに子供と話をして、はい。で、Google の AI スタジオを使って、はい。やりましたが。
AI スタジオ？初めて聞いた。
Google AI スタジオっていう、ここでも同じように、はい。ゲームとかも作れる。やつだったんですね。で、そこで、はい。娘と一緒に何個か作ってみまして、
はい。
あ、今、ちょっとだけ説明をしたいので、ごめんなさいね、こちら側は。はい。で、これは何かっていうと、もうただのゲームなんですけど、迫り来る、周りから来る敵に、ビュンビュンビュンって。
ああ、シューティングゲーム的なね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。シューティングゲームをして、まあ、敵を、倒してなんかポイント取って、はい。
はいはいはい。あ、一時期流行った、あれだ、ヴァンパイアサバイバーみたいなゲームね。
あー、もうこれ全然わかんない、それ。
360度から、こう敵が迫ってきて、まあ、ヴァンパイアサバイバーは多分切ったりするのかな？
うん。あー、なるほどね。で、まあ、今そうですけど、少しなんかポイントをたくさん取ると、同時発射とか、高速連射とか、なんかようわからん。これも全部名語、娘が、名前言っちゃいました。はい、娘が考えて、はい、はい、やってましたね。で、こういうのが結構簡単に作れて、ちょっとパパとしてはすごい感動したわけですよ。
うんうん、これ星川さんもまあまあサポートして作ってるんですか？
いやいや、ほとんど娘一人でやってる。
そうなんだ。いいっすね。
そう。で、左にプロンプトをそれぞれ、はい。何の機能あると役立つと思うみたいな。とか、対戦中左上に全体マップを追加し敵の位置を把握できるようにしてとか、スマホでも動かせるようにしてって。休息どこ行った？多分休息ってボタンがあったんだろうね。で、指令をこまめに来るようにしてとか、こういうのを、はい。
へえ、ちょっともう小学生で作れるんですね、こういうのが。
小学5年生で作れるんですよ。
結構衝撃ですね、これは。
すごいよね。
うん。
で、なんかもう一個、あ、これも、はい。ジェミニランナーっていうゲームを作ったり。
うんうん。
結構見てて思ったのは、旅行プランゲームって、これ娘と一緒にお風呂でよくやる遊びなんですけど。
うん。
僕が家族で、5万円で行ける一泊二日の旅行を、ちょっと、娘ちゃん考えてみて、みたいな。で、娘ちゃんは、じゃあ、新幹線で、往復5000円で行けるのはどこまで？みたいに俺に聞いてくるのよ。で、ああ、それだったら関東行けます、みたいな。じゃあ関東で楽しそうな、旅館って三つぐらいなんか言ってみてって言われて、で、鬼怒川温泉だよとか、神奈川のどこどこだよみたいなことを俺は適当なこと言うんですよ。本当にあったりなかったり。これ、作れんじゃねってなって子供と。で、今見せてるのはパパッチの旅行プラン作りゲームっていうやつで、
うん、
はい。お客さんからリクエストが来るんですよ、
うん。
動物園に行って美味しいハンバーグが食べられるプランして、3人で予算3万で1泊2日ですみたいな。で、この相談室のところに、いろんな相談をして、候補先を選定していって、こんな旅行先どうだろうっていうのを作る。って ていうゲームを作ったのね。
え、これは、わがままを言う側がプレイヤーってこと？
あ、違う。旅行者だから自分はプランを作る側の人。
伝える側か。こういうプランがありますよっていうのを言う側ってことですね、プレイヤーは。
そうそうそうそうそう。で、それを娘がすごいいいなと思ったのは、こんなゲームをパパと娘でやってたから、それを、一回チャット GPT に Google AI スタジオに投げるためのプロンプトを作ってって言って一回チャット GPT に投げて、で、プロンプトを作ってもらったのよ。で、プロンプトバーって作ってもらって、で、その間にじゃあやっぱりここもうちょっとどんな条件でやった方がいいとかっていうのを、今ここに左に見えてる今の条件はこちらです。人数、予算、日数、旅行手段などなど、出力ルールはこうでみたいなのも全部チャット GPT と会話して、これ娘が一人でやったんですよ。で、はい、ホテルの場所とアップしたら出るようにしたりとか、もう少しこういうの聞きたいみたいな、まあ本当に小学生の質問だよね、こういうのは。っていうので、まあなんかちっちゃいアプリを作ると
へ
いうのを
すごいな。
いや
ー、こういうのって何でしょう、きっかけはなんかあるんですか？その学校の友達がやってたりするんですかね？
これさ、そう、Google AI スタジオってパパ使えるって聞かれたのよ、この間初めて3週間前ぐらいに。で、俺知らなくて、とか言ってで調べて、あ、こういうのもう今あるんだみたいな、で、そうだから学校とかなんか YouTube かなんかで知ったんだろうね。
すごいね。
で、自分で、はい、そういうアプリみたいなのを作って遊んでるね。
いや、でもやっぱなんだかんだ Google 強いっすね。いや、僕も今ね、一番メインで使ってるのジェミニーになってきたんですよね。
私もです。ジェミニーになってます。すごい回答の質がいいわ。
いいっすよね。まあコーディングはね、まだ未だにクロードコードなんですけど、まあでもなんか普通の一般的な質問は全部ジェミニーになりましたね。
なんか入りのやっぱクロードコード、ひでたけから聞いてたから、あ、それがいいのかなと思ってたんだけど、娘と一緒にやる感じだと、っていうか僕も全然これで十分だなと思っちゃって。
そう。ちょっとクロードコードはやっぱり若干敷居は高いとは思いますね。
そうだね。ちゃんと知ってる人だったらうまくできるんだろうけど、そこまで行ってない私とか子供とかだと、まあこれだけでも十分楽しめるというか、という感じで。いやー、小学生でも今や、簡単なゲームは作れる時代なんだなと思ってびっくりしました。
いやー、すごいな。本当にすごい時代になりましたね。
すごいよね。だから普通のなんか今ゲームアプリで売ってるような100円から300円のゲームなんて正直自分で作れちゃうんだよね、きっと。近いとこまでだったら。
いや、そうでしょうね。いや
ー、
そういう世代が今後何を作っていくのかちょっと楽しみですね。でもね、
楽しみだね。いや、もう我々がさ、若い頃って、うわ、おじさんスマホ使えない、インターネット使えないよ、エクセルダメだみたいなのあったじゃん。我々 AI 使えないよってやっぱ言われる時代になるかもしれない。本当に。
そうっすね。
実際そうじゃん。あと10年15年してさ、50とかになってさ、50、55とかになった時に、下で入ってくる新卒、15年後だから、あり得るで、今の私の娘の世代がとか。
確かにね。働いてないんだけどね。
そうなんですけどね。まあまあ、そこはいいじゃん。そこはいいじゃん。
星川さん働いてないけどね。
あ、すいません、すいません。あ、でも今の、AI スタジオのやつとか見てると、え、俺めっちゃすごいやんって思ったのよ。まず大前提。え、こんないけんのって言って。これ絶対秀田家と喋ろうって思ったんですけど、娘からすると、あ、こんな感じでできるんだって、すっごい飲み込んでんの、サクッと。
ああ。それが普通みたいなね。
そうそうそう。もう、なんか、用意どんのスタート超ずれてるからさ。いやー、うちの子はその辺別に早い方ではないから、多分もうそのあたりが好きな子はもうガンガンやっていくじゃん、こんなん見つけちゃったら。面白いなと、思いました。
いやー、面白いですね。
はい。
だから僕が、小学生、中学生だったかな。 ぐらいの時って、エミュレーターが流行ってたんですよ。エミュレーターわかります？
お、なんだっけそれ。
パソコンでスーファミとかを動かす。
ああ、はいはいはいはい。
みたいなエミュレーターが流行ってて。
うんうんうん。
で、まあ僕も含めて、なんていうんですか、ちょっとパソコン家にあって使えるみたいな人たちが、こう、先駆けてそういうのをやって、その、もうソフト、まあ、言ったら違法ですけど、違法ダウンロードすると、もう何でもできちゃう。マリオとか、遊べちゃうみたいな。
なんか、誰かんとこでやった気がする。
そういうの流行ってたんですよね。
どんなゲームでも遊んじゃって、うん。
うん、そうそうそうそうそう。まあだから多分今で言う、当時で言うとそういう人たちが今で言うとそのもうゲームはもうだから作ったらええやんみたいな人たちがいるんでしょうね。
確かに。
もうマリオみたいなゲーム別に作ったらええやんみたいな。作れるよみたいな。
やば。
違法でもなくね。
あ、そうだね。似たものだったらね。
うん。すごいですよね。
確かに。ゲームのキャラ、ジェミニで作ろうとしてたもん、娘。
あ、
自分で、熊の写真撮って、
うん、
その写真あげて、これのキャラクター作ってって言って、そのキャラクター、でもそのキャラクターになんかビーム打たせるの嫌だなとか言って、やめてたんだけど、
うん。
できるよね。
いや
ー。すごいよ。
ねえ。
なんかデジタルネイティブじゃないよね。AI ネイティブ？
そうですね。AI ネイティブな世代が出てきて。
すごいよ。当たり前のようにやってんの。
まあでもデジタルネイティブ世代とは、
うん。
こう、ちょっとね、警戒してましたけど、来たらやべえなみたいな。
はいはいはい。
すごい奴らが来て、こう、我々淘汰されるんじゃないかって思ってましたけど、まあ、AI ネイティブ世代からは逃げ切れる感がちょっとあるから。もう彼らが来る前に僕らはもうね、引退、もう悠々自適みたいな。うんね。
はい。いやもうね、戦えないです。
っていう気持ちがあるから、そう。もう頑張ってくれみたいな。
そうそうそう。
応援しかないですね。
あ、わかる。その気持ちめっちゃわかる。わかるな
ぁ。脅威ではもはやないですよね。
いやいや、もうね、仲間だよ。
いや、もう、助けてくれ、みたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。結構さ、会社のサラリーマンでもさ、そういうスタンスの上司って結構かっこよくないって思うよ。
ああ。
うん。
若い世代が頑張ってくれ、みたいなね、
うん。そうそうそう、ここは苦手だから、こっちは頑張るから、そっちやってくれ、みたいなさ。そういうのをちゃんと言い切れる人は俺かっこいいなと、昔思ってたから。
なるほどね。
うん。
30代とかじゃね、ちょっと、こう、まだ20代に負けねえぞみたいな。
あ、そうそうそうそう。
気持ちがあるけど、多分40代くらいになってくると、そういう感じになって、なるんでしょうね。
うん。ネットの広告代理店にいた40、50のおじさんで、それやれた人、なんかみんなやっぱ尊敬してたもん。
ああ。
うん。でも、炎上した時はちゃんと前に出て謝ってくれた。
なるほどね。
とかね。いや、戦い方だなって思った。本当に。
いやー、AI ネイティブ、頑張ってほしいな。
頑張ってほしいよね。もうどんどん楽人してほしいと思う。いやー、ちょっとね、この後、その AI 系についてちょっとひでたけとまだ話したいんですけど、収録には絶対できない、エピソードなので、一旦ここで。
あ、そうですか。
はい、すいません。
あ、そういえばでも、あれちょっと前回のフォローアップ的に。
あ、なんでしょう。
あれです。大鷹の森の、ラジオのオーディションについてちょっと。
あれ？僕どこまで話しましたっけ？
オーディションに行ってきたという話を前回してました。
そうですよ、そうですよ。しましたね、そういえば。
ちょっと結果のフォローアップをしていただきたいなっていう。
すいません。はい。とても本当に心苦しい、発表になるんですが、オーディション合格しました。
イエーイ。
さすが、開局 FM 出身。イエーイ。
さすがですね。
ありがとうございます。
なんか、絶対落ちそうな雰囲気だったのにさ、何にもなんか、詳細よくわかんないみたいな感じだったけど、手応えだけあるみたいに言ってて。
そう。もうそのまんまよ。本当に。何をするか全くわかってないけど、 だって前お話しした時ってオーディション受けたのとこまでだったよね、多分。
そうそう、なんか公開収録みたいなの
して。あ、そう。うん。公開収録十何人で受けて、はい。で、俺はこの後何をするんだって思いながらも、はい。楽しくお話ができて、まあ、相対評価ですが、まあ、いけただろうと思ってたんですが、はい、いけました。
いけました。元アナウンサーとかいる中、
いらっしゃいましたね。はい。はい。2枠に入れました。
さすがですね。
ありがとうございます。何をするんでしょうね、僕はこれから。
まだ、一回も収録はしてないんですか？
あ、来週打ち合わせです。
あ、来週打ち合わせ。
はい、来週打ち合わせや契約うんぬんの。
はい、はい、はい。初っ端はいつぐらいなんですか？
あ、今月中になんか一回あるっぽいですね。
なるほど。
はい。よくわかんないですけど。
でも晴れて、だから、プロのポッドキャスターとして。
いや、全然、そんな、それは違いますよ。それはちゃんと否定します。
でも、お金もらうわけでしょ？
いや、そこの辺は、はい。
プロフェッショナルですよ。
僕は、はい、無職ですし、僕は無職ですし、はい、ヒデだけと、外局 FM を楽しむ人として頑張りたいと思います。
ちょっと、だからさ、言ったら、ポッドキャスターとしてはもうプロじゃないですか。で、
いや、それは言えないでしょ、もう
で。で、外局 FM って、サウナをメインとしたポッドキャストじゃないですか。サウナ関連の雑談をするポッドキャスト。外局 FM。で、ポッドキャスターとしてはもうプロだし、サウナ業界としてもプロの方じゃないですか。
いや、プロじゃないですよ、だから。
でもサウナの関連の仕事してますよね。
まあもし、うん。いや、これさ、本当に、いや、ヒデタケ、プロって何に？
お金もらってたらプロでしょ。
いや、俺プロじゃないと思う、本当に。
いや、だからプロのサウナの人がプロのポッドキャストもやってるっていう、もう、超プロフェッショナルポッドキャストですよ、これ。外局 FM。プロと素人が話す。
違います。そんな、あのね、本当に失礼だから良くないよ。マジで。あのね、これ本当に、なんだろう。ちょっといい例えかどうかわかんないけど、うん、吉本興業に入ったらプロじゃないと僕は思うよ。お笑い芸人さんは。
入っただけじゃプロではないってこと。
入って仕事もらっても別プロじゃないと俺は思ってて。
おう、どこまで行ったらプロなんですか？
いや、どうなんでしょうね。
なんすかそれ。
いや、もちろんね、例えばわかんないけど、なんかのイベントでお笑い、まあまあ漫才をしてくださいってお金をもらって、漫才をしてる。これは確かに、プロとは言えるかもしれないけど、
うん、
クオリティとかがさ、本当にみたいなのってあるじゃん。とか、ちょっとした小遣い稼ぎがすごくしやすい時代だから、
うん、
それお前本当にプロみたいな人って結構いない？
いや、いるけど、いるよ、いるけど、だからプロとアマが必ずしも、そのプロの方が優れてるとは限らないですよ。アマのトップはプロの、ドベよりも上ですよ、そら。
全然上だと思う。
多分、あらゆる業界で、それはそうですよ。うん。だけど、星川さんだから、プロですよ。
プロじゃなくて、俺もそれも本当に否定していく。
プロの中の、どの立ち位置か知らないですよ。プロのドベとは言わないですけど。
ドベのドベのドベだろ。
でも、プロフェッショナルですよ。もうだから、プロのサウナの業界の方が。
俺サウナプロじゃないもんだって。これはね、本当にちゃんと言っとく。違うよ、ヒデタケ。全然俺納得がいかないね。
いやー、この間思ってたんだよね。なんか、あれ？と思って、星川さんプロのポッドキャスターになったし、よくよく考えたらもともとプロのサウナの人だから、え？みたいな。なんか。
どっちもプロじゃない。マジで。
まあ、わかりました。うん。
俺何にも、すいませんね。なんか、全然、いや、俺ね、ヒデタケはやっぱりいろんなことに対してプロな仕事をしてるなと思うんだけど。
何言ってんすか？もう、どう考えてもアマチュアじゃないですか。
プロの人がやるクオリティってあると思ってて、俺いろんなことで、俺そのクオリティ超えれてないのよ。何の話これ。もう、ちょっと一回閉じよう。ごめん。
そうですね。まあまあまあ、とりあえず前回のフォローアップとしては、
はい、受かりました。これは間違いない。 オーディションちゃんと合格しました。これはまあまあ一つの事実としてありがたいこと。
素晴らしいですね。
ではあるので、また、ちょっとどんな内容のラジオの番組になるのか、もう分かってないですし、何俺はしたいんだともちょっと迷走しているんですが、はい。ちょっとまあそれはそれで頑張りたいと思うし、ここでちゃんと一個だけ宣言できるのは、俺は、ヒデタケをゲストで絶対今年呼ぼうと思ってます。
そっち側に大鷹の森のラジオに。
そうです。
大鷹の森1ミリも関係ない僕が。
関係ないあなたが。はい。はい。その文脈はちょっとね、考えてる。もう。
うん。まあまあ、だからそれが納得できる理由だったら、まあ考えなくもないですよ。
そうですね。考えたくもない。
すいません、ちょっとプロに対してすいません、こんな物言いをしてしまって申し訳ない。本当に、天の私が本当に申し訳
ない。プロじゃないんですけど、本当に。いや、でも、やっぱり、はい。ちょっと、なんか、ヒデタケと、出てみたいな、というのがあるので、
はい。
ちょっと切り口、本当に考えてたので、
はい。
はい。その時は、お声掛けさせてください。
はい、わかりました。
はい。こんな会話をしてる時点で、僕はやっぱプロじゃない。ので、はい。
はい。
はい。よかった、フォローアップできました。
いやそうですね。こんなとこですかね。
はい、そんなとこですね。
はい。じゃあ、終わります。お疲れ様です。
ありがとうございました。